ケータマさん、ケータマさん。
どうしたんですかね、グヤンさん。
ついにうちのポッドキャストも、スポティファイに登録されましたね。
お
あれ、ケータマさんが何年か前に一回やってたんですよね。
やってましたね。やったけどよくわかんなくて、英語で帰ってきました。
そうそうそう。で、私がやった時は日本語にも翻訳されてたんで。
あ、そうなんだ。
そう。で、なんかメールアドレスが登録されてないのと、
うん、
あとアートワークが設定されない、されてないのと、
うん、
あと RSS が、
うん、
おかしいですみたいになってて、
うん、
で RSS そんなおかしいかなと思いながら、
はい、
とりあえずメールアドレス、メールアドレスってどっから登録するんだっけって思いながら、
うん、
シーサーブログの方のメールアドレスをどうにかこうにかやって、
うん、
それくらいですかね。
あ
とはちょっと、
うん、
あ、一応 Google のアカウントも大元をグータラジオでログインしてやって、
うん
うんうん、ケイタマさんが最初登録してるってのをすっかり忘れてて、新規登録しようとしたら、
なんかやってますよみたいなって。
これはもう登録されてますって言ったんで、
そうですね。
あ、パスワードなんだっけなとか思ったんですけど、あ、あれだあれだと思ったら本当にその予測通りだったで、
うん、
いや、まだね、登録されて、どれくらい ?2 週間弱ぐらい、かもしれないですけど。
うん、
もうね、再生回数1ですよ、1。すごい。いやいや、これもう、再生されてるっていうだけですごいと思います。
うん。引っかかんないですよね。どうやって引っかけるんだろう、ほんとに。名前だとなかなか。
やっぱ表記の揺れの問題はあるかもしれないですけどね。
そうですよね、これ。
うん。まあ、なかなかね、はい、ちょっと、うん、なんとなく話題になったからやってみようっていうことをやっただけだったんですけどね。うん、まあ、ちょっとね、どうなるかわかんないですけど。
そうですね。うん、
今回は、
はい、
ちょうど、任天堂から上半期のダウンロードソフト、これです、うん。ランキングこれですよっていうのが送られてきたんで、
はい、
まあ、その話題から始めて、
うん、
この1ヶ月何してたかっていうところですかね。
はい、
まあ、時間があれば、この6ヶ月何やってたかなって振り返りもいいと思ったんですけど、
うん、
全然思い出せないんですよね。うん、まあ、そんなわけで、本編の方に、行ってまいりましょう。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
改めまして、猫やんです。
ケータマンです。
じゃあ早速ですね。
はい。
ニンテンドースイッチ。上半期のダウンロードランキングということで、うん、あ、これ上半期、あ、一応年間、あ、昨年度の年間も見れるんですね。
あ、本当だ。
この任天堂公式から送られてたやつなんですけど、上半期の2024年上半期ダウンロードランキング、
うん、
これ何から言った方がいいんですかね。今思い切り1位から言おうとしたんですけど、
いいんじゃないですか、1位からで。
1位からですかね。
うん、うん、
1位スイカゲーム。あ、今年でしたっけ、スイカゲーム流行ったの。
今年ですかね。
そっか、
うん。
うちの娘もやりたいって言って、
うん、
娘のスイッチにダウンロードしたんですよ。
はい。
後でやらせてねって言ったんですけど、うん、私はまだやってないです。
ああ、俺はこれの偽物をやりましたね。
ああ、そっか。
なるほど。
いろんな種類がもう出てるんです
ね。そうそう、出てて。はい。
Mリーガー、麻雀のプロ、うんうん、プロの。M リーガーの人たちもこのスイカゲームが一時期ブームになってて、
うん、
何でしたっけ、ダブルスイカ打つみたいな、
あ、
ひたすらなんかこう YouTube でやってる、
うん、
やってるっていうのを Twitter で見ながら動画は見ずっていう感じだったんですけど、うん、いや、やっぱりね、これ値段も240円ですもんね。
うん、そうですね。
セール来てたら多分もっと安かったですからね。
セールあったのかな、あんまり覚えがないですけど、
どうだったんですかね、うん、ないですかね。
まあまあまあ。
そう、まあもう納得の1位ですね、
うん、
これね、
うん。
で、続いて2位。
うん。
モンスターハンターライズ。
うん。
おい、ライズなんですね。
いや、セールで多分1000円切るんですよ、ライズって今。あ、
そうなんですか。
確か、違ったらすっごい安いんですよね、セール。はいはい。1500円ぐらいかな ?1000 円か、わかんないけど、すっごい安くて。うん。
とこだ、新規の人っていうよりは、今までプレイしてたけど、とかですか、
買ってなかった人が、安い、新規の人もいるんじゃないですかね。安いから買ってみような人が。
そうですよね。
うん、
あとは ケージ版持ってたけど、ダウンロード版に変えようかなとか。
それはあるかも、
うん。あるかもしれないですよね。
うん、
私もテイルズで、パッケージ版から始まって、ダウンロード版に移ってくれ、
うんう
ん。ちょっと納得ですけど、まさかこれが2位なんて思うのかね。
何年前だ ?2 年ぐらいだったかな。
あ、もう3年経ってますよ。
あ、これか。
2021年3月26日。
そうだ。3年経ってる。
そうそう。今でもこれ定価で3990円ですね。
安くなってますね、多分。
うん。うん、安い。
うん。
もともと、多分これの倍ぐらいですよね。
6000円したと思いますね。ね、何千円したか、ね。うん。
来年にはね、モンスターハンターワイルズが出るんで。
うん。ですね。
あれはもう、プレイステーション5と
専用じゃないや、
パソコンですか、
Steam と。
Steam と。
Xbox
も
どうだったっけな、
そうそう。
全然もう情報見てないんで、買う気はないから。うん。
やろうかどうか。まあ、時期が合えばって感じですけどね、私は。
うん。
そんなにこう、全然こう、いいハンターじゃないので。
うん。
特に。
楽ですよ、今ね。
そう、でもライズだともう画面酔いしちゃってダメだったんですよね。
あ、そっか、うん。それがあるから、そっか。その前、戦いの前の。そうですね。
まあ、慣れればいいだけあるんです
よ。そう、内容的には全然昔に比べたらもう本当に簡単っていうか、カジュアルになったなとは思いますけど。
うん、そりゃそうですよ、うん。私は DOS から入りましたけど、
うん、
プレイステーション2の、
うん。
あれですよね、どこまでだ ?3rd まで
?PSP ですか ?3rd。
あ、そっか。PSP が 3rd。
うん、
で、Wii がトライ。
トライ。うん、
トライまでは、あれですよね、普通にまだ、ピッケル持ってって。
どうだったっけ、多分、で、ね、4ぐらいまで多分それじゃなかった。
あ、4までですかね。ピッケル持ってって1個ずつ採取するんですよね。
うん、多分、クロスあたりから多分その辺変わってきたような気が、ガッツポーズがなくなったとかも、クロスあたりからかな、うん。
まだその頃はピッケル持ってってたような気がするんですけど、
うん、
ワールドからもうピッケルいらなくなったような気がするんですよね。
そうだ、ワールドからだ、そっか。
そうそう。ワールドはね、面白かったですよ。
うん、面白かったですね。うん、
最初やっぱちょっと慣れるのが必要でした。やらないですね。まさか2位っていう感じです。うんうん、
はい。
これ、第3位がね、
そう、俺もよくわかんないですね、俺。
ニコロデオン、オールスター大乱闘、アルティメットエディション。ですね。
なんか、セールすごく安くなってませんでしたっけ？
いくらくらいだったんですか？
いやなんか見たような、誰か買ってたような気がするんだけど、誰だっけ、なんか。
これ、サングーって読むんですかね、会社。
どうだ？スリーグーかな。知ってんの、スポンジボブと、スポンジボブとタートルズと、
はい、
あとこのピンクの、なんか変なやつ。
あ、これピンク、ピンクのやつも、
はい、
スポンジボブ。スポンジボブのキャラクターだと思いますよ。
いる、同じなんだ。
そうです、そうです。
じゃあほとんどですよ。
そう。なんかね。
なんか安くなった気がするんだけど、違うかな。
安かったんですよね。原価が6578円。の、
うん、
まあ、スマブラチックなゲームですよね、多分。
うん。そうですね。
そっか、うん、SL でいくらぐらいだったんですかね。
3桁とかだったような気が違ったな。
まあそっか、そしたらちょっと、じゃあやってみるかっつって。
うん、みんなでちょっと買ってみようかって人たちは言うかもしれない。ね、
まあでも、ということはまたこれから安くなるかもしれないですもんね。
うんうんうん。
まあ3位まで上がってくるって相当なもんですよ。
だから一気に売り上げたんじゃないですか、まとめて。うん。
こういう機会じゃないとね、買わないかもしれない。うん、でも、この、やっぱこうリストを見ていくとね、まさか新しいのが上に来ないっていうのはびっくりでしたね。
あ、そうですね。うん、うん。
そう。第4位。
うん。
オーバークック2。
うん。
これ安い。今まさにセール来てて。
安いですね。
2750円が687円。
うん。
ですね。これもだって2018年に発売されたことですよね。
うん。そう。そうなんですね。面白いんだけど、一人でやるのは辛いんですよね。忙しすぎて。
あ、二人でやるのが基本的なんですよね。
いや、できなくはないんですけど、すっごいもう大変ですよ、多分。
一人でやってるときって、二人で操作するんですか？
いや、一人、どうだったっけな。切り替えだったような気がするんですけど。
あ、こっちの操作やったら向こうの人の操作に
差し替えて。でも、操作して、逆操作をしながらやってないときは片方動かせないし。
はいはい。
それ二人でやると、だから同時にずっと動かせるから、それだけで違うので。うん、
これはあれですよ、勇者あーあーで、よくゲームやってましたね、
うん、
このオーバークック。
1も2も買ったんだけど、まあ、 サリー以上でやった方が楽しいんだよなっていう、うん、
このあたりが上位に来るのってやっぱり配信者の影響とかがあるんですかね。
配信者とあと内容は面白いんですよ。で、はい、またセールで安くなるっていうので今もだいぶ経っちゃってて、うん、全部入りとかでも1だとすごい安いですよ。どっか出てこないかな。あ、出てきそう。
下の方に来るんじゃないですか。
下の方に。あ、いや、ありますね、やっぱり。ほら。
ありますか。
全部入りでこの値段です。430円。
ほんとだ。
うん。セールだって来るんですよね、こうやって。
みんな持ってんじゃないのかなとか思うんですけどね。
うん。
プレステで持ってたけど、スイッチで買いましたとかなんですかね。
ああ、ね。そうですね。まあ、ね、スチームとかだったら持ってやすそうだけど。そう。
あとはまあ子供たちが買い始めたとかですね。
うん。
親持ってるみたいな。
うん。
でも根強いですよね、第5位。
うん。
マインクラフト。
うん。
うん。私持ってないですけど。
俺はスマホ版で持ってます。
これスマホ版とやっぱ違うんですか、うん、
いやー、わかんないです、全然。え、でも、確かワールド一緒でやれたような気がする。違ったかな。ただ、会う人は会うけど、俺はもう全然ダメですね。うん、時間かかりすぎて。うん、
これ昔な、夕方のニュース番組で、
うん、
親にゲームを買ってもらう、
うん、
に、子供が、小学生の子供ですよ。
うん、
パソコンを使って、
うん、
プレゼンしてたんですよ。このゲームをやると、僕にはこういうことだから、このゲームが欲しいです。マインクラフトだったような気がしたんですよね。
確かに内容、いろんなことができるので、うん、スイッチっていうか、何スイッチ操作っていうんですか、
はい、
何かをしたら何かがっていう、トゥードゥというか。
プログラミングっていう、
ね。そう、そこの、そう、基礎というか、うん、まあ分かる気はするけど、ね
え。でもだから、ね、一家にいくつもあるってことですよね、多分ね、このマインクラフトね。
うん、あるかも、うん。
で、こんなに売れてるソフトがまだ5位に入ってくるんですからね。
これ18年ですね。
そう。これも18年。
うん。
続いて、第6位。
うん。
逆転裁判、1、2、3、なるほどセレクション、う
ん。これはね、セールで必ず1000円切るんで。
そう。でもこれ、あれじゃない、3DS 版があったじゃないですか。
はい、
はい。3DS 版の時には、ちょっとプレミア化されてて、全然値段下がってなかったんですよね。
うん。もう、今はどうだ何回目 ?3 回目ですからね。
もう何回もやってるし、それこそゲームパスとか。あと、多分、プレステの方にも来てたんじゃなかったんでしたっけね。
来てますね。はい。確かに。綺麗な。
そうですね。すごい。根強いですよね。逆転裁判。
みんな何回も買ってる。
本当ですよね。
相当買ってますよ、ね。
うん。
うん、分かってんのに。
だって、アドバンスでやって、
うん。
コレクション出たから 3DS で買ってとかですよね。
そうそうそう。
あれ、あ、プレスで出るのかって買って、スイッチにも来たから持ち運びできるといいなって言って買うんですよね。
買うんです。やらないのに。
ですね。あれ、やっとですよ。新作。うん、第7位、うん。ペーパーマリオ RPG。2024年5月23日。
はい。
ですね。あれ、これって、
うん、
リメイク作品なんでしたっけ？
どうでしょう。これだとここに行くんだ。公式に行くんだ。ずるい。
やっぱり、任天堂の商品だからじゃないですか。
ですかね、いきなり。
うん、
これ、どうなんだろう。
ゲームキューブとかで出てたとかじゃないですかね。
前ありましたよね。うん、ペーパーマリオ。
だと思うんですよ。
でも何も説明がないな。
あ、書いてありますね。本作は2004年に発売された任天堂ゲームキューブソフト、うん、ペーパーマリオ RPG をもとにグラフィックや遊びやすさを向上させたソフトですと書いてあります。
うん、そうなんだ。
これは、まあ、今のところ買う機会はないですけど、子供が買ったらやらせてもらおうかなぐらい。
うん、
です。で、8位、
うん、
不思議のダンジョン風来の試練6、
うん、
トクロ島探検6ですね、
うん、はい。
これも今年ですね。2024年1月25日。
うん。
やっぱ伝説強い風来の試練ファンがってことですよね。
うん。
セールももうやってたんでしたっけ？
やってますね。もう、ああ、でもそこに安くはなってないですけど、もうセール始まってますね、うん。セールに入ってきますね。まあ、いつかはやりたいなって。うん。
これあれですよね。ネタバレですけど。
うん。
なんか、出だしのダンジョンで、 負けイベントを勝ってエンディングに行けるっていう、う
んうん、大変じゃないですかそれって、負けイベント勝つって行けるのか、死ぬなら行けるのかな、
直樹さんとかやってたというような気がしたんですよね。
ああ、そう、
そう、いや、まあまあ直樹さんのもうねプレイヤースキルは半端ないですから、ちょっと真似できない部分あるんですけど、
うん、
それでもやっぱりこう身近な人がクリアしてるってなると、
うん、
で続いて、うん、スーパーマリオブラザーズワンダーが去年、うん、2023、いや、ここら辺は納得なんですよ、
うん
うん、で第10位、うん、スプラトゥーン3、
うん、
これ未だに新規でダウンロードする人いるんですね。
いや、だってまだ、フェスがまだやってるので、
はい、
うん、一応まだアップデート中というか、まだまだイベントはあるので、
すごいですね。
とりあえず最初の一本にっていうか、あの子供たちが一人買えば多分、芋づる式に
入ってたので、
うん。
やっぱ大人が買ってるっていうよりは子供が買ってるんですかね。
おー、まあでも昔、まあ大人はもう買ってると思いますよね、最初から。
そうですよね。
うん、子供たちじゃないですかね。
もう次、うん、次回作は新作の今週末で出すんですかね。
昨日かなんか、なんかやってましたね。
あ、本当ですか？
噂っていうか、その、うんとね、未来と現在と過去でフェスをやるっていうんですよ。で、もし未来が勝ったら、王の発表じゃないかって噂ですけど、こんな話が出てましたよ。
それじゃあ勝たなかったらどうするんですか？
わかんない。今の、3の世界は2の時の最後のフェスの勝った方の世界なんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、それで決まった世界が今の世界の話なんで、どうなるかちょっとわかんないですけど、はいはい、それで昔のだったらリメイクが出るとか、今のだったら、まあアップデート続けるとか、多分そんななのかとかって噂ですけど、はいはい、いろいろ熱くなってますよ。
なんかそういう展開はすごいですね。
うん、そうそうそうそう。
いや、やっぱね、強い人気ですね、スプラトゥーン3。うん、
ただ、ね、それはジャイロ入れなきゃいけないし、うん、今更ジャイロ抜きは多分きついんじゃないですか、スプラッツっていうのは。
いや、それはそうですよね。
うん、ジャイロありきっぽくなってるんで。
一番最初って、
Wii U。
クロスでしたっけ？普通の Wii でしたっけ？
Wii U。
Wii U。Wii U ですよね。
うん、
そうだ、U だった。クロスって言ってた。
うん、そうそうそう。うん、
で、続いて、第11位。すごい。うん、もうすごいの一言しかないですね、うん、マリオカート8デラックス、
うん、未だに
ですよ11位に入ってくるんですから、何本これダウンロード数ちょっと知りたいですよね。
ああ、ファミ通とかで、
ああ、そっかそっか、そこを点見では紐、うん、付けるですね。
どうかな、あれでも販売数だけでしたっけ、ダウンロード数入ってなかったか
な。ああ、どうですかね、
知りちゃった。
でも、今だったら簡単に調べられますよね。パッケージ版とダウンロードすると。うちにもありますけど。
しはないですね。うん、
まあ、去年の、追加コンテンツで多分最後のアップデートだったと思うんで。うん、
あ、
とか言いながらまたわかんないですよね。
うん、
で、ユニコーンオーバーロード第12。
うんうん、
ここかと思いましたね、12、うん、
でも12に来たんですね。
すごいですよね。
すごい、うん、
今日ちょうど近くのじゃないか、うん、出先でツタヤに寄ったんですけど、やっぱ中古の価格も全然値下がりしなかったですね。5000円ごとかな。
ああ、まだまだ。
久々にあのゲームショップ入ったなと思いました。
うん、
で第13位、
はい、
集まれ動物の森。
うん、
すごいですね、これも。
これもすごい。
うん、
まあ、でも、総合で言ったら相当売れてますよね。まあ、今はこれだ、今のダウンロードなんで、上半期だけの。
うん、うちの子供も去年一昨年買ったのか。
うん、
去年買ったのか。
うちも買ったけど、もうさすがに動かしてはないですね。
たまになんか、行くみたいですけど、雑草だらけだって言ってましたね。
うん、
そう、買った時はもうなんか、毎日のようにやってました、ね、
うん。
花火が上がるんだとか。
あ、
そっかーと聞きながら。で、第14位。
はい。
遊び大全地。
あ、これか。はい。
まあ、すごい、いろんなミニゲームが入ってるんですよね。51種類入ってるってことですか、これ。
うん。そうですね。
あ、やっぱ子供も見てるんですけど、
うん、
このスイッチの、なんか、 オンラインのニュースで、
ありますね、はい、
この良い子の番組をやってるんですよ。
ありますね。はい、
で、すごいそれ見てて、あのゲームやりたいとかっていうんで。うん、
すごいな、良い子。
やっぱそこで取り上げられるから、こうやって売れるんですかね。
うん、
で、第15位。桃太郎電鉄ワールドですね。うん、これ去年出たんですね。2023年11月16日。
うん、
買わなかったんですよ、ワールドは。
うん。これはあれですね、あんまり、誰かいました？
近くでは、
あんまり、
そうですね、話題には出なかったですね。
うん。
うん、なんか、まあ、世界中を飛び回れる、まあ、どこまでか、ですけど、でも、本当、桃鉄、すごいやっぱり私、影響を受けてて、
うん。
いろんなとこ、都道府県行っても、
うん、
あ、桃鉄のあそこだなとか。
まあ、そうですね。
そうそうそう。あ、千葉に上京してきた時も、
うん、
桃鉄に名前が出てた銚子とか、
まあ、
館山とか、
うん、
はもう覚えてましたね。うん、だから位置関係もあそこら辺が銚子だみたいな。
うん、
いやでも、そ、家族でやってたら、
うん、
うちの妻が出身地、
うん、
隣の、自分の出身の市は大きいんですよ。うん、主要の駅があるんですけど、
はい、
隣、駅、市の駅はそんなに主要じゃないのに、
うん、
隣の市が名前出てるのに、
うん、
自分の出身の市の名前が出てないのはおかしいみたいな言ってましたね。
そ
っか。でしょ
う
ね。
うん、
あれ、これもすごいですね。第16位。
うん、
モンスターハンターダブルクロス、
うん。
やっぱセールですよね、これも。
セールで1000円切りますね。
うん、そう。直樹さんが、
うん、
あの、スチーム版買ってましたね。
いつか手が空いたら買い直したいというか、
うん、
別に、あれでいいんですけど、3DS 持ってるんですけど、
はいはい、
うんです
ね、それでもね、やっぱりこうやってスイッチでできるっていうのが利点なんでしょうね。
うん、綺麗だし。
そう、あ、でも操作自体はどうなんですかね。
別にそんなにあの変ではないですよ。あの画面一つになっても。まあ、ライズができてるんで。
あ、そうですね。
そうそうそう。同じですね。うん。
DS の時はちょっとやっぱりやりづらかったですよね。
DS は、そうですね、仮想のパッドとか使ってたりして。
そうそうそう、そう、うん。3DS になってもちょっと大変でしたね。
うん。
あ、3DS、ニュー 3DS だ。
うん。
そうですね。でも、ダブルクロスがやっぱり一番こう、やりがいがあるって言ってましたね。うん、
あの、クエスト数が一番多いんですよ。
う
ん、
あ、そうだそうだ。
今まで全体の中で。うん、だから、やり込めば、やり込みたい人はもう永遠にできるみたいな。
あれ、クロスってあれなんか技ありましたよね。
技があって、技とスタイルか。
そうだそうだ。
で、掛け算で、だからすごい、組み合わせがいっぱいできるというか。
え、じゃあ、未だにこれオンラインで。
そう、スイッチバージョンだったらできます。ああ、多分ダブル、あ、そっか、スイッチしかできないとか今は。あっちは多分できないですね。
あ、クロスプレイはできないってことですね。
3DS 自体はもう多分、もう終わってるんで。
うん、スイッチ版だとできるってことか。
うん。
いや、モンハンはやっぱりすごいなと思いますね、こうやって見る。
うん。
で、続いて第17位。
うん。
ニンテンドースイッチスポーツ。
うん。
あれ、なんかバスケが追加になったんでしたっけ？
なってましたね。
ね。さすがにその影響だけでこの17位まで来るのかと思いますけど。
どうなんですかね。
でも、みんなでやるのに楽しいかもしれないですね。うちにはないんですけど。
家族で買うんじゃないですか？最初の一本とかで。
ああ、そうですね。
うん。
子供たち、こうやって遊ぶの楽しいみたいですよね。
うん。
子供の友達が来た時に、あ、まあ、スイッチスポーツじゃないですけど、
うん。
ワンツースイッチとかやってますもんね。
うんうんうん。
すごいな。最初に発売されたソフトだぞと思いながら。
うん。
で、続いて第18位。
うん。
大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。
うん。
これも18位に入ってくるんですね。
うん。
最初はパッケージ版で買ってやっぱり手放して、あ、確か。
うん。やってるんですかね、今でも。どうなんだろう。
やってるんじゃないですか、
うん、
今年はどうなのか知らないですけど、
うん、
だって、エボーの、
競
技
に
入ってましたよね、
うん、
前。
そうでしたっけ。
どうでしたっけ、と今調べられないけど。で、第19位。
うん。
ヒューマンフォールフラット。
うん。
ですね。
もうなんか、有吉のイメージですね。
そうそうそう、よくやってますよね。
よくやってますよね。今、未だにやってるような気がしますね。
う
ん、
あ
んまり見ないけど、うん。でもそんなイメージが。
あの番組すごいですよね。
うん。
有吉で、うん、よくみんなであのサッカーゲームとかもやるなとか思いながらやるんですね。
まあでも楽しそうですけどね。やってはみたい。ね、
うん、ね。11人でやれるんでしたっけ？
そう。だ22人集めればいいんですよね。
あ、そうそうそう。
絶対楽しいと思う。
でも自分の側だけ11人集めれば、
まあ敵は
最高オンラインでもいいですもんね。
うん。そうですね。
で、続いて20位ですね。うん、オーバークックスペシャルエディション。
うん。
さっき話題に出てましたね。
そうですね、はい。
やっぱこう、スペシャルエディションで最初にこっち触れようって感じなんですかね。
うん、
で、21位。
うん。
アマングアス。
はい。
いや、入ってくるんですね、まだね。
うん。まあ、安いですからね。
そうそうそうそう。
今で売れてるんだって感じですけど。
あ、まあでも、うん、年一、半年に一回ぐらいやってますよ。
うん。
4月に一回で。
ほう。
で、これ、プレイステーションの方の、フリープレイでもこの前来てて、
うんああ、来てましたね。
そうそうそう、はいはい。ダウンロードだけしましたけど。
うん。
なんか最初2作るとかって言ってたけど。
あ、そうなんですか。
思ったよりこの1が売れたから、
うん、
1のアップデートを重ねてね。じゃあ続いて。第22位。ぷよぷよテトリス2。
うん。
やっぱ落ち物パズル系二大巨頭ですもんね。
うん。
ぷよテト。ぷよテト神、アメミヤですよね。
アメミヤってアメミヤですか？歌歌ってる？
いや、アメミヤ太陽っていう。
ああ、そっちか。
そっち。
あれじゃないですね。はい。
そうそうそう、そう、はいあ。自分じゃあんな連鎖できないですもんね。
できないですね。うん、よくわかんないです。たまたまになるだけで。狙ってはできない。
これかな、この後は多分新作ぷよぷよとかも出てないですもんね。
多分。
でも今度、なんだっけな、魔導物語がリメイク。
出たんじゃないですか？
あ、もう出たんでしたっけ？
ん？リメイク？あれは違うか。あれか、あれはプロジェクトなんとかってですか？
リメイク、魔導物語。
プロジェクトエッグとかじゃないですか？違いましたっけ？
あ、PC、いや、違いますね。
リメイクですか？
そうそう、魔導物語、フィアと不思議な学校っていうのが、2024年11月28日発売。
出るんだ。
もう全然、アルルじゃないですよ。
うん、
背中にはカーバンクルーガの、いや、でもこれあるいや、違うと思うんですよね。今、フィアって言いましたもんね。
あれこれ、ほんとだ。うん、
あ、RPG なんですね。
あ、そうですね。窓物語元から。
でも、戦闘はぷよぷよであるんですかね。
違いますよ、多分。
普通の戦闘なんですかね、これ。
そうですね。確か前のやつも普通のだった気がします。
なんか、ぷよぷよコレクションにも、RPG 風のぷよぷよが入ってて、それは戦闘かなんかぷよぷよでやってたような気がしたんですよね。
お戦闘が出ないな。
画像はそうなって
る、うん、ないですね。戦闘の画像はないですね。うん。まあ、はい。
こんな感じ。続いて、第23位。ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。
うん。
今日行ったそのゲームセンター、新作も、はい、
うん。
あ、新品も、20% 引きとかされてたんですけど、うん
はいはい、
新しい最近その 20% 引きとかになってたりしたんですけど、
うん、
やっぱゼルダの伝説は割引されてなかったですね。
あ
パッケージも。
これは合わないです。合わなかったですね。
あ、やったんですね。
うん、出だしやって、ちょっと、物作りたくないなって。
ああ。そこがもう今作の味噌ですもんね。
そう。だからもうめんどくさいが。まあ多分、めんどくさくなくなるんだろうけど、もう最初はやんなきゃいけないからめんどくさくて、いやー、合わないわーと思いながら、ちょっと、はい、置いてます。
そこが突破できれば多分楽しいんでしょうけどね。私はまだ、一番最初のやつクリアしてないんで。
うん。一番最初に、そうですね。クリアしたけど、まあ、まあ、って感じですね。はい。
で、今度ね、ついに、ゼルダが主人公の、ゼルダの伝説が出ると、
うん
ね。うん。今日、今朝、うちの娘から言われましたね。
え、買いたいって？
買いたいとは言わなかったですけど。
面白そう。
面白そうって言ってました。
ああ、まあ、絵柄がね、子供を受けしますよね、
うん。ゼルダが主人公のゼルダの伝説が出るんだよったんで、
うん、
ゼルダの伝説って知らないでしょって、とりあえず返しておきましたけど。やったことないんですけど。
そっか。うん、
続いて、二人でニャンコ大戦争。ニャンコ大戦争って CM でしか見たことないですけどね。
面白いですよ。あの、面白いけど、はい、あの、時間が溶けてくるというか、永遠にできるんで、
はい、
途中で何やってんだろうってなっちゃいましたね。
あ、これってそのま、うん、まんま、その、ニャンコ大戦争なんですか？
だと思うんです。二人でって多分、あれですかね、そこで対戦できるってことですかね。
そういうことじゃないですかね。う
ん、まあ、普通にタワー、はい、端っこから端っこで相手のところまでたどり着けば終わりなんですけど、はい、うん、まあ、いろんなニャンコが、もう、すごいニャンコの数が多いんで、パロディというか、うん、エヴァンゲリオン風だったりとか、
はいはい、
いっぱいいますよ。そういうのがいっぱいいますよ。
そうですよ、うん、この使徒っぽい感じの。
うん、
で、続いて第25位、うん、シドマイヤーズシビライゼーション6。
そう、これ欲しくて、
はい、
中セールで多分ね3桁でも500〜600円で来るんですよ。今すごいセールで来るんですけど、調べれば調べるほどスイッチで買っちゃいけないみたいで。
そうなんですか。
あの、動作がすごい大変なことになるらしくて、スイッチでやると。
あ、処理速度が。
うん、処理速度だったかなんか、良くないらしいですね。うん、だったら、PS 版とか、パソコン版とか、とにかくすごい長く遊べるらしくて面白いらしいんですけど、スイッチはちょっとダメっぽいです。
そうなんですね。
多分セールで、多分今年入ってからですよ、そのすごい安くなりだしたのが。
だからこんなランキングが上がってきたんですね。
そう。うん。多分あると思います。俺も調べてるぐらいなんで。
うん、これ、国づくりなんですか？
国づくりで、なんか、なんだっけ、信長とかも出せるとか、なんとかなのか、なんかいろんななんかその、指導者が選べるみたいで、それがなんか各国の今までの歴代の有名人みたいな。
おー、なんかね、侍映ってますもんね、この、デモ画面だけだと、うん。
らしいですけど、全然、わかんないです。
なんか、任天堂で理想の国家を築け。
うん。
で、続いて、26位。うん。プレスマ・フォー・ザ・ゴールデン。うん。ですね。そうそう。これ、セールも来てたんですよね、途中。
うん。
1300円くらい。あ、もうちょっと安かったかな。
1500円くらいじゃなかったかな。
あ、1500円。今の、もう元値が1980円なんで。
そう。まあ、そうなんですね。安くはな、ちょっとね、ちょっとしかならないんで。でも俺もこれでセールで買ったんで。
あ、ケータマさん買ったんですね。
うん。でも、3、4、5全部揃ってますよ。スイッチで。はい。すごい。やってないですけど。はい。そこまでたどり着いてません。
4、買おうと思ったんですけど、あのゴールドポイントの期限が切れそうな時に買おうか悩んだんですけど、
うん、
結局私はワンピースの方買ったんで、これはまた別の機会にと思ってますね。ね、で、27位。
うん、
It Takes Two で合ってるんですかね、
はい、そうです。
これ、
二人用のゲームですね。二人で協力して、クリアしていくゲームなんで、一人ではできない。一人ではできない。絶対。
全編コープの海で展開し、様々な盛り込んだプラットフォームアドベンチャーゲームです。フレンドパスでフレンド無料でしょうって
。一時期流行りましたね、なんかこれ。うん。チームかな。
ってことは、これ、あれですか、ソフト一人が持ってたら、
いや、それがわかんないな。
招待者できるところですか。
ああ、どうなんだろう。
ローカル通信二人とかも書いてありますけど。
あ、ローカル通信できるんだ。あ、じゃあ二つ、じゃあ、どうなんだ
ろう。ありますね。フレンドパスコンテンツ無料っていうのもありますよ。
ああ、じゃあ、いいんですかね。
その持ってる人がいればできますよ。
できるとか。
今、半額で2150円。
うん。うん、
で、次が28位。マリオパーティースーパースターズ。
うん。
これは新作、まあ、新作は新作だったけど、まあ、2021年10月29日なんですけど、
うん。
なんか、今までの、
うん。
マリオパーティーの、うん、まあ、コースとミニゲームの詰め合わせですね。で、多分スイッチでもう一個出てるんですよ。スーパーマリオパーティーだったかな。そっちの方はスイッチの新作だったはずですね。
うん、
で、また今度は新しいのが出る予定なので。
そのジャンボリーでしたっけ？
そう、ジャンボリー。ジャンボリーでした。うん、欲しいって言ってましたね、うちの娘が。あなたのスイッチはマリオパーティーに対応してないんだよって、とりあえず言っときましたけど。いやいや、まあ買って、ね、家庭用の、あの、据え置きで置いてあるやつのでやるんですけどね。で、29位、
うん。
プリンセスピーチショータイム。うん、こ これ面白そうだったんですよね。うん、娘も欲しいって言ってたんですけど、うん、結局は買えな、まだ買えてないですね。なんか、ピーチが主人公っていうのも今回初めてですか？
じゃあな、あ、いやいやいやいやいや、あったような気がしますよ。
ありました？
なんか、DS とかであったような、
な
んか、
あったかもしれない
ね、アドバンスとかなんかその辺であったような気がするけど、でもやってないのでちょっと。
でも言われてみればあったかもね。今回はなんか、剣士、探偵、パティシエなどなど、うん、すごい、いろんな変身してまたフィールドギミックもそれによって変わっていくんですよね。うん、これが発表されて発売されて、子供がひたすら動画を見てましたよ。うん、で、体験版が3ステージ分ぐらいできるのかな。
やっぱ DS で出てますね。スーパープリンセスピーチってのは。
ああ、
う
ん。似たような感じなんですかね。
いやちょっとわかんないですね。いやでもなんかアクションっぽい、あ同じか。アクションっぽいですけど、うん、見たことないな、このパッケージ。
プリンセスピーチ。
中古では出回ってなさそうな。
あ、でもこれ、こういうのなんか見たことある気がします
ね。DS で、はい。
ですね。
うん。
で、最後に30位、うん。
はい。
フォーエバーブルールミナス。
うん。
あれ、ケイトモンさん、これなんか持ってるって言ってませんでしたっけ？
いや、これは違いますね。これ持ってないです。
あ、持ってなかったんですね。
欲しいかなって思ってたけど、
はい。
あまり評判がよろしくなくて。
あ、そうなの？
なんかね、すごい非常になんかもったいないって言ったかな。いろいろなんかね、惜しいみたいな感じで。なんか、ポッドキャストで聞きました。
これ、任天堂のソフトなんですね。
うん。前のフォーエバーブルー、フォーエバーブルー、なんだっけな、プレイセツで出てた、こういう潜るやつは持ってたんですよ。
はい、はい、はい。
でこれって多分、任天堂だから Wii の時の続編ですよね、
はい、
多分。あれ、エバーブルーか、プレイセツの時は。カプコンから出てて。
フォーエバーじゃないんですか。
多分エバーブルーっていう黒っぽいパッケージで、はいはい、カプコンだったような気がするな。
ああ、エバーブルーってあります。あ、これ違った。エバーブルーって普通に調べたらクラフトビールの会社が開かっちゃう。
エバーブルーじゃなかったね。エバー。
あ、そうですね。プレステ2、エバーブルー。いや、
ワン、ツーが出てるような気がしますね。
はい。カプコン。うん、
カプコンですね。そっちは持ってましたね。うん。
フォーエバーブルーはもう任天堂のファーストパーソンだから、うん、任天堂カタログチケットで引き換えできるらしいですよ。
相当安くなったら買ってもいいかなぐらいですね。
これまだ出たばっかりで5400円ですよね、うん。
夏にはいいと思いますよ、涼しそうで。家の中でやるには。
わあ、でもこれ、やっぱ妥当なんですかね、このランキングは。
マリオ強いですね。
マリオ強いですよ。
マリオ強いけど俺一個持ってないですね。マリオ本当に全然、うん、一つも引っかからないですね。
うちには一応ブラ
あります
ワンダーとマリオカート8デラックスがあります、
うん、本当今まで買ったマリオって本当少ないですもん。マリオのゲーム
マリオカートはよく買ってましたね。
マリオカートも一回も買ったことないですね、
うん、あとマリオパーティーもありました。スーパースターズ、
うん。
ちなみにさらっとですけど、
はい、
去年の年間ダウンロードランキングが見れるんで、
はい、
1位スイカゲーム、うん、去年からだったんですね、
うん、
2位がティアーズオブザキングダム、うん、3位がピクミン4、
うん、
で4位がスーパーマリオブラザーズワンダーで、5位がドラクエモンスター、
うん、
6位マリオカート8デラックス、
うん、
7位スプラトゥーン3、8位オーバークック2、すごいですね。
うん、
9位スーパーマリオ RPG、 10位がファイアーエブンブレムエン、
うん、
イカ略、
うん、
多分これちょっと調べれば、あ、2021年まで見れるみたいですね。
あ、そうなんですか。
そう、今ちょうど開いた。
あ、本当だ。
そう、2021年はやっぱモンスターハンターライズだったんですね。
ゲーム
すごい。
まあ、でも似てるな。でも
そうですよ、
ずっと上位のものは上位なんです。残ってるんですね。
どの年にもマリオカート8デラックス入ってるし、
うん、
動物の森入ってるし、
うん、
オーバック2入ってるしとか。
うん、そうなんだ。
すごいですね。一家に一台じゃなくて、やっぱり一人に一台のスイッチだからこそですよね。
うん、そうですね、うんうん。
今年はどうなるんだろうと思ってるんですけど、上半期でやっぱこのランキングだと、
うん、
このままスイカゲームが突っ走りそうな気もしますよね。
どうですかね。うん、
あとは、ニコロデオンがどう出るか。
ニコロデオンじゃないですか。
スポンジボブのゲームですよ、大
好き。それか。それか。うん。
多分、すごい割引さえすれば、
一気に上がりそうです
よね。そうですね。
100円とかだったらみんな買うかもしれない。
それこそも。
いや、なんかすごい安かった気がするんですけど。500円切ってたんじゃなかったかな。
誰か YouTuber が買って、配信とかやってたんですかね。
これ誰か買ってるの見たような気がするんだけどな。これ買ったかな。
ツイッターでニコロデオンで調べたのが引っかかる。ニコロデオン。あ、すぐ引っかかりますね、ニコロデオンという。
ほら、やっぱ100円ですもん。3月20日まで100円だったからだ。
それ買いますよね。知ってたら。
そう、98% オフでしたもん。うん、俺、でも、俺は100円でも買わなかったですよ。
買わなかったですね。
買わなかったですね。これは違うと思いました。これは多分無理。だってスマブラをやってない、スマブラをね、あんだけキャラで出て引っかかんないんだから、多分、買わない方がいいのかなって。うん。
いろんなやつ出てますからね。プレステでも、似たような、その、大乱闘スマッシュブラザーズってやつ出てますね。
うん、ありますね。うん。
はい、こんな感じの、
はい。
ね、上半期、ニンテンドースイッチ、ダウンロードソフト、うん、
はい。
だったんですけど、
はい。
まあ、前回収録からですね、
うん。
どんなゲームをやってましたか、と、戻るんですが、はい、
うん。
あれ、前回収録時何やってたっけな、って、さ、
サガですよ。
あ、そっか、まだサガでしたっけ。
サガを何、いや、サガを何回もクリアしたって話をしました。
あ、そうっすよ。
うん。あれ聞きました？サガの。
もう聞いてないんですよ、まだ。
ね、今、アトロク2と、
はい。
あと、ドロッセルマイヤーズラジオですね。そっちで、その後の話をやってますね。
あ、その後の話っていうのは？
アトロクで、アトロク2で、はい、出てた人が、もともとドロステルマイヤーズラジオってやつをやってて、
も
ともとじゃないな、アトロクに出た後にやってて、で、その後日談的な話と、あと、そこで一個前は、伊藤健さんが、100回のゲストで来てて、その作曲人生の話とか、今までの人生の話とかを聞けますよ。
あ、だから最近ツイッターで、つぶやいてたんですかね、伊藤健さんたちも。
あったかもしれない、ね。うん。
よく話題に上るなと思ってたんですよ。
そうそうそう。そういうことですね。うん。面白かったですよ。1時間ぐらいですけど。
やっぱ聞かないといけないですね。
うん。
あれ、7月17日に公開されたんですよね。
あ、7月17日に公開されたのは、
河津さんの。
ん？
佐賀の、
うん。
佐賀の。生みの親の河、はい、津さん。
河津神。
そうそうそうそう。はい、のやつが、配信されて、その後日談を、さっきの、何でしたっけ、
なんとか。ドロッセルマイヤーズラジオ。
それは、ポッドキャストなんですか？
違う。それじゃない。じゃあ、リムさん多分違う話してる。
本当ですか？
うん。サガのサガシリーズを、アトロク2って番組してます？
知らないです。
ライムスター歌丸さんがやってるやつなんですよ、もともと。
はい。
で、そこで RPG クロニクルっていうやつのシリーズやってて、はい、そこでいろんな今ドラクエとか今までずっとやってたんですよ。何年もかけて。
はい、
で、今回やっとサガの話がやったんですね。ゲームボーイと、ロマサガぐらいまでかな、話は。
ライムスター歌丸さんって前別のやつでやってませんでしたっけ？
そうそうそう、やってて、はい、なんだっけ、やってたんですよ。うん。
で、
そう
今は、それは、
アトロク1ってやつを、その前の番組やってて、アトロク1って、はい、1っていうかアトロクってやつをやって、その今アトロク2をやってるんですよ。あ、
このアフターシックスジャンクションってやつですか？
そうそうそう、それですね。そう、それで、サガの話やって、
はい、
で、そこに出てた人が、ドロステルマイヤーズラジオの人で、はい、そこに伊藤健でしたっけ？
伊藤健さんですね。
伊藤健さんが来て話してたんですよね。
どこだろう？
ドロッセルマイヤーズラジオは Spotify 限定でした。
そっか、じゃあついに私も Spotify デビューを果たさなきゃいけないですね。
そう。で、昔は聞けなかったんですけど、今やっと、俺の聞いてるやつにも聞けるようになったんで、
はい、
でやっと聞けましたね。
あ、
で、過去回もちょっと聞いて。
これですね。前
はダメでしたね。なんか牛みたいな番組です。緑色の。
ドロッセルマイヤーズラジオ、ちょっとください、うん、忘れないうちに検索しておかないと、
うん、あとアトロクでも、アトロクの、最新回じゃないな、アトロクの先週の木曜日かな、木曜日が大体水曜か木曜ですね、ゲームの話するので、
一応ちょっとフォローしておいて、うん、アトロクの方は7月11日のやつですね、国産 RPG、うん、クロニクルサガ&ロマンシングサガ編、
ドラクエ FF を多分ずっとやってて、ポケモンもやって、あと女神転生もやりましたね。で、サガ。
そうですね。
3、4年かけて。
89年、うん、ゲームボーイで発売されたサガからロマンシング3まで、そう、これで、そのドロッセルマイヤーズの渡辺則明さんが出てると。
そうやって聞いていくとどんどん増えていくんですよね。聞くラジオが。
そうですね。
うん。はい。
だからこそ検索して自分の好きなやつをピンポイントで聞いてたりしなきゃいけないんでしょうね。うん、
そうです。大変なんですよ。そう。
サガは結局、全部のエンディングは見れずに、もう一旦お休みしてます、今。
うん。お休みして。
で、無色転生、
はい、
クエストオブメモリーズだったかな。
うん。
スイッチで発売されたやつをやりながら、時々ゲームパスの100円油田をやってるって感じですね。スイッチはリビングにあるんで、みんながやらない時とかあるんですけど、もう単純な 3D ダンジョン系の RPG なんですよ。で、戦闘はコマンド選択式なんですけど、下にタイムラインが表示されてて、
はい。
で、タイムラインを、なんか、コーションエリアっていうのと、あと、普通のエリアと、で、コマンド選択してからアクションを起こすまでの待機エリアっていうのがあって、で、それに、こう、敵、味方、入り乱れて動くんですよ。で、その、コマンド選択の線のところまで、移動するのも、多分、そのキャラクターの、スピード準拠でこう、タイムラインの移動スピードも変わってきて、
はい、
で、行動を選んだところで、その行動の、またその発動までのスピードって決まってるんで、それによって、どう移動していくかっていうのがあるんで、すごい、いろいろ考えながらやっていかなきゃ、いけないんですよね。無色転生のネタバレになっちゃうんですけど、まあ、これ、主人公が、まあ、すごいダメダメな主人公が、現代で死んで、で、まあ、異世界に転生するわけですよね。で、あることで、なんか、転移事件って言って、もうすごい大きな、まあ、なんて言いますかね、まあ、東京丸々、全員が転移させられちゃうみたいな。全国の各地に。で、それで主人公が行ったところが、マタイリクって言われる、まあもう本当死の大地みたいな、周りはもう凶悪なモンスターでいっぱいなところに飛ばされるんですよ。もうその設定に本当に忠実なんで、最初から敵強いわ。そこまでの説明がなくなったんですけど、まあ、敵強いわ、で、まあ、ダンジョン探索もサクサクってやっぱいかないんですよね。回復お金なんか回復アイテム思ったより使えなくて、お金もそんなたまんないし、回復アイテムでも思ったより回復しないしで、まあでもそれでももう納金スタイルで、中盤までは普通にやってこれたんですけど、やっぱもう後半のダンジョンに入ってくるとやっぱこう敵の一撃が強いんですよ。すぐ戦闘不能になっちゃうし、一人が崩れるとみんなボロボロって崩れちゃう。その、まあ、技の中に相手の行動を遅らせる技とか、そのタイムラインのゲージをちょっと遅らせるみたいな、後ろに戻すとか、それこそ待機エリアに移動してる敵に対して有効な技もあって、その待機エリアに来てた敵に攻撃当たって成功すると行動をキャンセルする技もあるんですよ。そういうのをちゃんと考えて駆使するようになったら、一気にこうプレイの幅が広がって、今すごい楽しいですね。終盤に来て一番楽しい気がしますね。チャプター多分5ぐらいあるんですよ。今日攻略サイト見たら、自分どれくらいまで来てるんだろうと思ったら、もう今最後まで来たんですけど、今はもう プレイ時間どれくらいだろう。二十何時間はやってますね。
程よいですね、なんか。
程よい感じです。
二十何時間って。
まあ、ひたすらダンジョン潜って、クエストクリアしてっていうだけなんで、まあ、単調って言えば単調なんだけど、そうですね。
うん、
物語、まあ、もう原作に準拠して、あそこでこう、まあ、そこまで深く語られなかった、マタイリックから出るまでの話を、ゲームでこう深掘りしてやっていく感じなので、まあ、おすすめできるかっつったら、やってみてくださいとしか言いようがないですけどね。で、百円油田は、まあ、入れないっていうか、もうみんながこうゲームしたりとか、子供たちがスイッチ使ってる時とか、できない、そういう時にやるんですけど、面白いは面白いんですけど、ちょっとなんか物語が淡白な気がしますね。まあもう、ちゃんと水光伝とは別物だって考えなきゃいけないのかもしれないですけど、なんか、そう、まだやってるってもうキャラクターの背景がぼやっとしてる気もするし、そんな、なんか予想外な展開もない感じですね。とは、まあ、回復手段がとか、いろいろあるけど、戦闘なんて、それこそ、自分でコマンド選ぶのとお任せっていうのを選べるんですけど、まあ、大体お任せ選んでたら普通に倒せるんで。ああ、でも、そう。必殺技のなんか、なんていうか、スキル、特技みたいな、コマンドは SP ポイントっていうのが、あの、一旦ごとに溜まっていくんですよ、一個ずつ、
はい。
で、それを消費して特技が使えるんでいいんですけど、それとは、また別の、あれ、なんだろう、風の紋章、ちょっと、名前そこら辺ちょっと曖昧ですけど、まあ、魔法もあるんですよね、ちゃんと MP もあって、その魔法の消費 MP が大きすぎて、一回全体攻撃の魔法使ったらもう何もできないとか、があるんで、そこら辺のバランスももうちょっと考えたことあったんじゃないかな、と思ったんですよね。
そっか。
そう。さっきの。
あれですよね、クラウドファンディングで集めてましたね。
そうです、そうです。
そうですよね。
で、そのクラウドファンディングで集めるじゃないですか。で、その、なんて言えばいいですか、特典で、自分の名前が出てきたりとかするじゃないですか。その名前の出し方があからさますぎて。街行く人に話しかけたら、明らかにこれ多分クラウドファンディングした人の名前なんだろうな、みたいな。
そうなんだ。
感じで出てって、それがもう多分そのためだけの、なんか、
キャラクター
になってたりするのかなってちょっと思ったりするんで、もうちょっとなんか違ったやり方があったんじゃないかなと思ってますけど、多分序盤も序盤なんで、やっとなんだろう、自分の拠点のところに行って、仲間集めていくぞみたいなところまで来たんで、
まあ、まだまだですね。
まだまだですね。いつクリアできるかちょっとわかんないですね。ああ、多分、そんな感じ。あ、でもあれもやったんですよね。ワンピース。あ、それ前言いましたっけ？
そうですね。ワンピースはちょっと話しましたね。
ですよね。
多
分空いてる時間に途中ちょっとやりながらやってる感じです。はい、あとはもう、ウマ娘の新シナリオが追加になったので、コンシューマーのゲームができない時はやって、もう今本当にゲームが週末ぐらいしか触れないんで、寝る前のちょっとした時間に、ウマ娘の育成1回か2回やって、っていうの感じですね。ケタマさんどうですか？
最近始めたのが、スマホで、
はい。
メタルスラッグ。
はい、
普通にメタルスラッグです。あの、アクションの。もっと、オートとかできて、いろんな、なんか今までのメタルスラッグの、印象的な場面っていうか、その、なんかステージとかを切り取ってってやって、多分リリースしたのは本当最近なんで、まだ3日目、4日目ぐらいなんですけど、思ったよりメタルスラッグで。
はい、これ、普通のメタルスラッグですか？それとも？
普通のメタルスラッグです。
あ、このメタルスラッグ1っていうやつですか？
いや、メタルスラッグ
アウェイクニング。
さあ、それですよ、多分。
ミッションスタートって書いてあるやつです。
チ
ームを組んで仲間と共に戦う。
あ、そう。その仲間とやるやつけど、そっちじゃまだやってなくて、一人用のシナリオを普通に進めて、で、ワンステージも全然短いので、サクッと。まあ、体力制ですけど、まあ、体力減るまでもなく、まだ終わってますね。
ああ、そう、うん。評価高いですね。
そう、悪くないですね、思ったより。
4.7 だそうですよ。3100。あ、3011件の評価で。
そうそうそう。本当サクッとやるには本当。だから、だから、まあ、スマホでやりにくいかもしれないけど、今日、射撃はオートとかも選べるんで。
ああ。
だから、まあ、その辺は、まあ、移動とかは同じなんですけど、移動とかジャンプはちゃんとしなきゃいけないけど、まあ、射撃のことは考えなくてもいいのかなって、押しっぱなしでできるんで。
あ、それだったらやりやすいですよね。
うん、まだ、うん、複雑ね。まあ、で、まあ、本編よりもそんなに複雑、まあ、今のところは大変な攻撃も来ないし、うん、ですかね。だから、まあまあ、ちょこちょこやってますね。で、うん、で、あと、スイッチで FF10。
あ、
これがクリアできない。クリアできない。
あ、どこまで行ってるんですか？
ラスボス。
あ、
ずっと止まってるんです。何にも強化しないんですよ。
はいはい。
裏の武器とか取ってなくて、はい、武器も何にも取ってないので、普通にシナリオ進めてるだけで来たんですけど、いや、きついっすね。最終段階まで行くんですけど、はい、そこで全滅です。
ああ。
どうしよっかなって感じで。
そう。ちょうど同じ時期に、
はい、
ツイッターで、スーパーファミオさんっていう人が、
はい、
FF10 やってました
よ。やってました。
やってました。
いやー。前やった時は、プレゼンの時は、はい、全部武器とかやってたんですよ。だから多分そんなに苦じゃなかったんですけど、はい、なんか、普通にやってたらやっぱり辛いですね。隠し召喚獣とかも取ってないんで。
ああ、そうか。
そのまま進んでます。もうやめたいので、クリアしたいなと思いながら進んだんだけど、クリアできなくなっちゃって、どうしようってなってますね。
そっか、うん、ラスボス、やっぱラスボスを倒すためだけに。
そう、ブリッツボールもまだ、
はい、
ちょっと武器やんなきゃいけないのかなと思って、ブリッツボールやろうと思ったら、まだ本当、最初の1レベルなんで、
はい、
もうめんどくさいからやめて、本当何にもやってないです。
そこまで来て諦めるのなんかちょっと悲しいですね。
いやいや、もうちょいなんですけど。全部もう、大変。
そうそう、まあ、どっかでじゃあやっぱあれですかね、AP3 倍の。
そう、AP3 倍を取らなきゃいけないのかな、レベル上げでするには、とか思いながら、もう本当やめたい。本当やめたい。本当なんか違うゲームやりたいと思って。で、まあ、DS では差が効いたんで、
はい、
今、アライアンスアライブ、最初の方からやってます。はい
はい、アライアンスアライですね。
面白い、ひらめくと思いながらやってます。はいはい、そう、最初はゲームボーイ版買おうと思ったんですけど、
はいはい、
今またセール来てるんで、1500円ぐらいで来てるんで。
コレクションですね。
うん。でもまあ、いっかと思って、そう。で、8月に、新ハードを予約したんですよ。
あ、新ハードですか。
はい。8月発売の新ハードがあるんで、そういう予約しちゃって、まあ、いっかと思って、コロンバスサークルから出てる、
はい。
多分あれと一緒ですよね、コロンバスサークルは、レトロフリーク違いましたっけ多分。
レトロフリークは、サイバー。
コネクトか。あ、
サイバーガジェット。
あ、ガジェットか。
はい。
そう。コロンバスサークルが出てる、スーファミ、じゃないや、ファミコンを、
はい。
手元でできる、機械を予約しました。
はいはい。
8000円ぐらいかな。だから、まあ、いっかと思って。
ああ。これですね、多分。8ビットポケットとかなんか。
それですね。
16ビットポケットとか。
ついつい、いっちゃえと思って買っちゃいましたね。
じゃあもう、そしたらファミコンのソフト
を。ファミコンのソフトを買い漁らなきゃいけないのかなって。うん。
あ、これはあれですか？もし、ファミコンのソフトを入れたら。
いや、普通にただ、ファミコンができるだけです。
あ、じゃあ
何も。
そのソフトがないと。
そうです、実機っていうか、ソフト自体がいるやつですね。
実際のカセットがないとってことですね、うん。
セーブとかも多分、ファミコンの、あれ、関係性だったら、ファミコンまんま。その機能まんまですね、もともとの。で、スクリーンが、ゲームボーイアドバンスぐらいって書いてあったので、調べたら、はい、まあまあ、いっかと思って。
あ、でもこれあれですね、USB Type-C。
そうなんですよ。
ついてて。
その前のやつは USB じゃなかった気がする、ね。はい。で、電池か USB なんで、はい、電池は充電式の電池あるんで、それでいいかなと思って。
しかもこれ画面に出力できるんですね。
うん。はい。
HDMI で。
いろいろ調べてて、昔そういう、ちょっと前から、はい。そこのメーカーのそのシリーズはすごい出来がいいんですよ。
はいはい。
ダメなシリーズもあるんですけど、そのファミコンを直にさせるやつってのは出来がいいんで、
はい。
まあ、いけるかなと思って、 結構値上がりするんですよね、ネットだと。その
あ、買っとかないと。
そう、1万円とか普通に倍ぐらいとかで売ってる、今ネットだと。だから買っとかなきゃなと思って、はい、ファミコンを、やってないファミコンがいっぱいあるので。
あ、手元にもあるってことじゃないですか。
あ、違う違う、あの、今までファミコンにほとんど、ね、触ってないので。あ、
そういうことですね。
いくらでも、はい、
夢が広がりますね。
ファミコンですけど、今の時代に。
あ、今日普通にそのツタヤのとこに、
うん、
レトロフリーク置いてありましたね。
ああ、なんか安くなってたりとか、だからネットで見ましたね。
本当ですか。
定価ぐらいで買ったとかなんかってのがあったんで。
あ、そう、2万5千円ぐらいでしたね。
じゃあ2万2千とか入れたかな。なんか定価より安くみたいな感じだったんだからいいなと思った。
それ安いですね、
うん、
定価が今2万5千円ぐらいでしたもんね、
うん、で、なんだっけ、でコロンバスサークルから多分年末に出た、はい、あのブックオフ限定の黄色いやつがあるんですよ。それ、これ系のやつで、
はい、
それも今やっと再販かかって、やっと店頭にまた並び出しました。
ケイタマさんが前言ってたやつですよね。
そうそうそうそう。で、あの発売直後に一気になくなったんですよ、はい、やっぱり。で、やっと最近また見出したなって。うん。でもあれはテレビに映さなきゃいけないんで。
はい。あ、そうそうか。
手元でやりたいんですよね。うん、何でも。
やっぱ手元でやれるっていうのはやっぱ魅力的ですよ。
そう。だってスイッチだって映したことほとんどないですもん。
そうなんですね。
うん。全部手元ですね。
ま、でもわかりますか。最初の頃だけでしたね、やったのは。うん、
ライズを一回だけかな、すごいなとは思ったけど、やっぱ手元だよなって思って。
スイッチぐらい画面が大きいとやっぱり嬉しいですよね。
うん、そうなんですよね。あれぐらいあるといいけど、まあ、まあまあまあ。
はい、これ、メガドライブもあるじゃないですか。
あるんですよ。全部出てるんですよ、そこのメーカーさん。ただ、評判良かったりとか、あと、悪かったりとかしたりとか、あと自分で作れるとかもあるんですよね、ファミコンを。
自分で作るんですか？
基盤だけあって、だから自分の好きな箱にそれ入れて、はいはい、ネジで止めてみたいなのもあって、いろいろ、ファミコンとスーファミを一緒にできるやつとかもあるし、とにかくいろんなのが出て、ただ、テレビに出力は、あの、線が古いやつなんですよ。赤、白、黄色とか。
あ、それになっちゃうんで。3色くらいですね。
そうなんですよ。だから、手元でいいなって。うん、結局、この予約したやつも、テレビに繋ぐときは3本線だった気がします。
あ、いや、HDMI って書いてましたよ。
あ、よかったそうなんだ、まあ、多分しないですけど、うん、あ、
で、コントローラーが2つついてくる。
あ、そこ、うん、そう、まあ、ちょっと楽しみですけど、うん、
夢が広がりますね。
はい、ドラクエまで。あ、そうそうそう、はい、で、今横浜でドラクエのなんかいろいろやってるんですよ。
あのなんか発売記念券みたいなやつですか。
ランドマークの一番上でお金払ったら点、はい、原画展とかやってるんですけど、明日、明後日行けたらいいなと思って、そう。で、8月に入ると、観覧車がスライムの観覧車になる。スライムに映すらしくて、あの観覧車に。
そうなんですか。
それはでもね、仕事場から見れるんで、行かなくていいなと思って。はいはい、
あ、
仕事の上の方から、上の方に行くと見えるっていうのが、これで気づいたんで、あ、ここでいいやと思って。
まあ、ああいうのは乗るより、外からやっぱり見るのかな、
ね。そうそうそうそう。うん。下手したら、ポケモンの、夏去年やったポケモンのドローンショーとかも見れるんじゃないかなと思って。
あ、ポケモンでも、やってた
んですか？ポケモンのドローンショーをやってたんですよ。いろんなポケモンをドローンで絵描いてくやつをやってたんですよね、去年。もう、はいはい。で、そこは行くとやっぱ人がすごいから、仕事場から見れるのはここでいいかなって。8階から見れば。
いやー、ここ8階っていう響きがいいですね。
そう、8階の夜なら多分誰もいないから行けるかなって思ってます。
バッチリですよ。
うん。ただ、明日、明後日暑いしね、日曜はきついかな。今日から始まったんですけど、結構すぐスタンプラリーとかも終わっちゃったみたいで。
あ、そうなんですね。
どうかな、明後日でもいいけど、休みの最終日に行きたくないよなとか思いながら。
これですね、ドラクエカーニバルですね。
あ、そうそうそうそう。ランドマークとその横のマークイズで、モンスターたちがいますね。スライムとかも普通に立体でいるんで。
立体でいるんですか？
立体でいるの。あと、3色のスライムが上から落ちてくるみたいなやつとかも。あと、壁に ゴーレムとかの絵が描いてあったりとか。
これなんか、普通に窓ガラスにも描いてある。
そうそうそう、いろいろあるみたいで、多分そこを2つ行けばいいだけなんで。うん。展望台に行くと、あの、ドラクエ3の、はい、今までのドラクエのパッケージの絵はがき、4色セ、4個セットですね。ファミコン、ゲームボーイ、スーファミバージョンと、今度の 3D、2D のやつか。あの、新しいやつ。
はいはい。
あれのポストカードがもらえるけど、まあ、登らなきゃいけないとお金が高いんで。
そうですね。これ、特典付きチケット1700円って書いてますね。
そうそうそう。うん。で、あと、原画とかも見れるらしいですよ。上にあるらしくて。
8月18日までですね。
うん。なので、はい。いろいろ、熱いらしいです。今。
いや、もうこれはもう、
行けたらいいな。
ね、
暑いから。ただそれだけで暑いから行きたくないけど。
本当暑いですよ、う
ん。本当は、本当はあの、本当はなんか火曜、月曜日会議だったんですよ。
はいはい。
会議帰りでよかったんですけど、会議行かなくてよくなったんで。
はい。
ああ、じゃあ、じゃあ、行くかなと思ってたけど、今度暑いなって。わざわざ出ていかなきゃいけないんで。
そうですね。うん、
ちょっとまあ、相談しながら、あれだと。
ああ、やっぱりこう、海の近くでも風はそんなに吹かないですか？
吹かないですね。暑いか。暑いですよ。
あ、じゃあもう暑いですね。
単純に暑いですね。うん。
いやー、本当に悩んでるんですよね。まあもうドラクエは買うじゃないですか。
はい。
このまま話しましたけど。で、ロマサカ買うじゃないですか。
うん。
で、ガンダムブレーカーも買うし。
うん。
いや、本当に聖剣伝説が入る余裕がないし。
うん、でもなんか、聖剣、なんかあれできそうじゃないですか、あの、なんだっけ、あの、Xbox とかで。
あ、そうですね。
うん、今のスクエアなら。
はい、あれは、あっちかな。プレステの方かもしれないですね。
なぁ。
聖剣伝説3は、Xbox の方には来なかったんで。あ、そうそう、Xbox ですよね。話題は。
あ、なんか、新型？あ、安くなるんでしたっけ？なんか。
あ、そう、ゲームパスの、多分、料金体系が変わって。
あ、そうなんですか？
なんか、コンシューマー版がなくなって、コアなんたらっていうのが増えたの、あ、できたのと、
うん、
あとあれですよ。Fire Stick TV。
うん。
それこ、2023年の秋以降に配された、Fire Stick TV で、ゲームパスができる。
はい。マジで。待って。いつだっけ？ちょっと待って。対応してるかな？
だから去年、
買ってないと。いや、去年、いや、去年なんですよ。俺も買ったら。はい、これアマゾンで調べて。あ、でもあれか。発売だけど、あのタイプ、あれか、同じ時期に売ってても、古いタイプだったから安かったんだっけな。
そこら辺がですよね。
どっちだっけ？
私ももしかしたら、今年、前使ってたやつが壊れて。
うん。
Fire Stick TV が。なんかどうにもこうにも音の出力もできないし、
はい、
映像も止まっちゃうしとかで、買い替えたんで、多分うちのやつ新しいんですよ。試してないですけど。ちょっとパンタンさんが、
はい、
Fire Stick TV Max 買ってたんですよ。4K Max。
あ、俺もそれですね。
はい、
4K Max だった気がします。
じゃあもう、
いけますかね。
いけるんじゃないですか。
でもコントローラーは何に使うんですか？
コントローラーはなんかある程度、あの無線じゃないですか。
テレビに無線で。
あ、テレビじゃないと多分スティック TV の方に無線で繋がるんですか、ね。
あ、そっち。はい、ちょっと待って購入出ていつ買ったっけ。
やれるかもしれないですね。あ、うちのやつどうなのかな。でもこれ押したらパソコンの画面が消えちゃうな。でもパソコンの画面だからいいか。
いつ買ったかわかんない。出てこない。買ってるものが多すぎて。あ、これか。で、
そう。でもこれでできるってなったら一気になんか、
あ、古いっすね。
ああ、
21年だ。でも 4K Max だけどどうなんだ。古いタイプかもしれない。1個。もしかしたら。全然使ってないですね。
今びっくりしました。うん、なんか変な声が聞こえると思ったら、
うん、
あのモニターにパソコンつないで HDMI で。
はい。
あの、サブ画面で出力してたんですけど、
うん。
画面がさっき、そう、ファイアスティックの電源入れて、うん、あ、画面切り替わなかったからやっぱ反応しなかったんだと思ったら、 軌道だけはしっかりしてて、声が聞こえると思ったのが、Fire Stick TV、Amazon プライムの宣伝の音声だけ流れてる、ちょっとすごいびっくりしました。4K Max だとどこまで対応できるんでしょうね。
4K Max だけど、これ多分1個世代が前なんで、第3世代とかだから、はい、多分今第4世代が出てるんじゃないかな。書いてないんですよね、そういう。
あ、
コントローラーが違う気がする。多分、世代が1個古いともダメかな。ダメだな。
え？
あ、だったらこの間のアマゾンのセールで買っとけばよかったですね、新しいの。
いや、ほんとですね。もうちょっと早めに言っとけばよかったですね。
まあ、でもまあすぐどうせ来るんですけど、セール。へえ、そうなんだ。あの、テレビか。そうです。あ、でも、あれか、モニターにぶら下げればいいのか。すげ
え。そうですね。全部2023年発売モデル。
第4世代かな、多分。
はい。
残念。
こっちが、どうなんだろう。
これ分かりにくいんですよね、すっごい。古いのも併売してるから、いつの何を買ったかが。
アレクサアプリでバージョン見れたらいいんですけど。
それは買ったところで、アマゾンのアプリで、自分の履歴から買ったところで、そっちから見てますね。それはいつ買ったか出るんで。
アプリで、注文履歴から見ればいいんですか、
ね、そうそう、注文履歴で、で、検索とかでファイヤーとか入れると出るんで。
あ、そっか。検索、これ、あ、そっちで。
自分の中の検索になっちゃうんで。
ファイヤー。
ファイヤーでやると、もう、いつ注文したかが出るんで。で、まあそこ押すと、それが第何世代って書いてあるんで。
あ、うちのもダメですね。第2世代ですね。
うん、あ、でももう一個古いですね。
安いやつ買ったんだな。
そう、だから、そう、セールが来るんですよね。新しいのが出ると。新しいのが出る前に、だいたい安売りするんですよ。やけに。アマゾンの売り方って。で、その時買うと、一個前なんですよね。うん。あ、でも、そう、すごいな。そしたら。
でも、第何世代
買わなくていいってことじゃん、本体を。ってことですもんね。うん、
第何世代？第2世代？
ファイヤースティック、ファイヤー TV スティックですか、多分。
あ、うちのは 4K ですね、MAX じゃなくて。
うん、ああ、そっか、そういうことか。MAX。俺のは 4K MAX ですね。うん、は、第
3？ 何年式とか出るんですか？
商品、そうですね。第3世代って書いてありますよ、その、商品のページに行くと、その、名前のところに、アレクサ、第3世代
って。じゃあ、新しいのが、やっぱり、今、第4世代なんですね。
多分、第4世代ですね。もう、第3世代がお取り扱いできませんだから。うん。じゃあ、そのうち、いやー、でもやらないな。うん。
いや、でも、ちょっとやってみたいなと思ったんですけどね。
うん。そうですね。すごいな、でも。
なんで。やっぱりその、あれですね、マイクロソフトもコンシューマーに頼らないような、
うん。うん、
あれですね。
もう、舵を切ってますね。
そう、なんで。
うん。だって、売らなくても、だってコンテンツだけでも、儲かるのか逆に。わかんないですけど。
どうなんですかね。
でも修理費とかいらないですもんね。自社では。
あ、まあそうですね。
うん。たぶんいいのか。うん、
あ、ケータマンさん。
はい。
ちょっと話戻りますけど。
はい。
あれさ、Fire TV Stick 4K。
うん。
2023年秋発売のモデルは、第2世代。
うん？
で、Fire TV Stick 4K Max。2023年秋発売。うん、第2世代みたいですよ。
ん？何じゃ、俺のは。第3世代って書いたんですけど。
ってことは、新しいんじゃないですか、もしかしたら。
うん、
まあ、で、なんか対応してますよって、この、書いてありましたね、今見たら。
ちょっと、いつかやってみます
よ。はい。ぜひ。
はい。
ちょっと調べて
みます。
Fire TV Stick。
ネットで多分まとめてくれてるような気がする。
4K Max。4K
Max。ファイヤー、スティック。スティック。
第3世代。
スティック、まとめ。いいかな。
解散3世代。あ、でもこれ 4KMAX 第2世代みたいですよ、今。
今ですか、うん、あ、でも俺、ま、で俺第1世代かもしれない。だって、MAX になって買って、すぐ買ったよな。うん、違うかな、世代。世代違い、これかな。
あ、違いますね、第3世代。やっぱり2021年10月7日みたいです。
うん。
はい。
うん、でどこで、どこ、あの、どっか、でまだそれ、まだ始まってないですよね。始まったんですか、そのサービス。あ、
そう、始まってるみたいですよ、もう。
始まってるんですか、はい、じゃあ、電源入れればちょっとわかるのかな。
そうですね、うん、ダウンロードのソフトが出てるかどうかで。
ファイアースティック第3世代。わかんない。見た目一緒なんだもん。はい、ああ、第2世代はもう、あ、でもリモコンこんな気がする。いや、でもみんな一緒だな、リモコン。ダメだ、一緒に見える。
あ、でも、
一緒だな、これ。
新しくなったリモコンと昔のリモコンやっぱ違いましたよね。あの、プライムビデオとかのボタンが。
あります。あった。ありました。
あとは丸みを帯びてるとか。本体が。前のやつ、
丸み。
角張ってませんでしたっけ、
そうでしたっけ、丸み帯びてますね、今の。手元にないからわかんないけど。いや、もう全然同じに見えるんですけど。でも、ああ、わかんない。でも、本体角張ってる。けど、でも MAX だよな、うちの。わかんない。全然わかんない。これ見ても。
うちの新しくなった
やつ。あ、これだ。古いや。
わかんない。世代が、そのまま数字が増えてってるわけじゃないんですね。
そう、ワン、ツーとかにしてほしいですよね。
う
ん、
そう。
わかんない。形で名前変わるのはいいんだけど、この TV キューブとかみたいにわかるんだけど、そっからはなんかわかりやすくしてほしいな。
そうそう。
あれも、あれとかもあの、Kindle とかもそうなんですよ。Kindle じゃないな。Fire タブレットとかも。
はいはい。
あの、第何世代かわかんないんですよね。
あ、見た目だけじゃ。
そう、あの、カバー買おうとすると、
はい。
これいつの何年生とか
書
い
てあ
るんですね。でも何年生って書かれても、ねえ、買った時期とそれは別物だから。
そうなんですよね。タブレットも新しいの買い替えたいなと思いながら、うん、iPad がすぐ熱を帯びるんですよ。
はい、
まだあのバッテリーは膨らんでないですけど。
うん、
あの前も多分この番組で言ってたか、うん、ゆるならで言ってたかどっちかなんですけど、
うん、
シャオミのタブレットをずっと、
うん。
狙ってはいるんですけどね。
うん。
いや、もう、子供たちもね、タブレット持ってますからね。今は学校支給のものですけど、ね、これ進学してたら今度自分で準備したり。
うん、大学はそうですね。
そうですよね。
高校も自分で、最初は借りてもいいって言うけど、結局自分で買わないと、いろんなことそれでやらされるんで。
あ、うん、であれでしょ、なんか要求スペックが思いのほか高かったんですよね。
いや、ね、要求スペックがよくわかんないですよね。これを満たしてくれたから、どの辺買えばいいんだろうって感じで。で、結局それが今、俺に来たんですけど、
はいはい。
で、最初それでいろいろ見てたんですけど、やっぱちょっと足りなくて、
はい。
Chromebook なんですけど、
はい。
で、結局今、Fire タブレットに戻りました。やっぱ操作、軽いんですよ。Fire タブレットの方が、はいはい。いろいろ。何もできない分。
はい。
動画見るだけだったら。
そっか。
まあ、まあね。まあ、あって悪くない。まだ使えると思うんですけど。ファイヤータブレットが昔よりね、セールしなくなったら安くないんですよね。
ああ、そっか、セールしなくなってますね。
いや、セールしてるんですけど、
はい、
前は2000円とかで買って買えてたのが、
はいはい、
今セールしても5000円とかなんですよね。
あ、そうですね。そんな中2000円じゃ見ないですね。
そうそう。だから、なんかお得感が昔よりないなと思いながら。です。
そうなんですよ。まあちょっと、これ収録終わったら、
うん。
一回 Fire TV でやれるかどうか試してみますかね。
うん。
いや、どうしよう。この収録のタイトル何にしようかなとか考え
てます。あれです。上半期ダウンロード振り返り。
そうですね。
今何や、今年、今は安い。今日まで何やったら。
そうですね。あとはちょっと多分、もうちょっとちゃんと、番組紹介欄にソフトの名前いっぱい書いたりとかしないと。
ああ、そうですね。そうだ。無駄に。
編集とかしてとか。さすがに、あ、ね、この前2時間超のやつを ね、1本で配信しましたけど、だいぶあの音質下げたんで。
そうですか、はい、そんなに
気にならなかったですか。あ、じゃあもうそのままでいった、
うん、いや、そう、最初分けるなと思って、分けるって話だったよなと思ったけど、はい、あ、1本で来てると思って。
はい。
全然。はい。
そう。思ったよりいけたんですね。
うん。
まあ、月1で配信し続けてね。でもX の方がいつ有料化になるかで。
ああ。
そうなんですよ。有料化になったらアカウントを複数持つのもあれだなとかいろいろ思う。悩ましい部分ですけどね。
なんかね、なんかもう、よくわかんない。あれ、おすすめ、もう、前はおすすめにしてたんですけど。
はいはい。
おすすめもなんかよくわか、変なことになってるし、関係ないのばっかだから。
あ、そう。
まあ普通に時系列にしたんですけど、この時系列だと今度、ね、時系列なんで、見てない時の情報がわかんなすぎて、
は
い、なんか微妙なんですよね。
あの、フォロワーさんの部分の時系列ですよね。そうですよね。
はい。なんかねーって感じで。うん、
いやー、ツイッターの方が良かったんじゃないかなって、まだ思いますけどね。
ねえ。
でもそんなこと言っても仕方ないですけど。
うん、自分で金出すしかないですけどね。
そうですね。
うん。
はい、じゃあ今回ですね。
はい。
本編はこれで終わりにしようかなと思います。
はい。
グータラジオではお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタググータラジオでつぶやいてください。
はい。
お便りもお待ちしてます。
うん。
ですね。あ、ツイッターって言ったら X か。
うん。
X でね、番組、公式ではメラド乗っけてますけど。
うん。
ほ、ね、一回来たんですけどね。
うん。
オフレコ案件になってしまったんで。
うん。
いろいろあって、うん、っとね、
そう。
あれでしたけど。ぜひね、お便りお待ちしてるんで。
はい。
どしどしとね、欲を出せばあれですけど、
うん、
あ、なんか全然今日天気予報良かったはずなんですけど、
思いっきり俺打たれましたよ。
あ、本当ですか。
ちょっと今日遅かったんですよ、はい、で7時過ぎに出て、 あの途中でドーンと来て、久しぶりですね、あのずぶ濡れの。今日はね、濡れずに帰るつもりだったんですけど、雨関係ないと思ってたんですけど、思いっきり雷もあったし、
多分その雨が今ちょうど内まで来てますよ。
そうですね。そう。ずっとね、北上っていうか、そっちの行ったんで、あ、東京に今行って、ね、そのまま進んでたんですね。すごいですよ。
収録10時過ぎぐらいからなんか、雨音が見たんで。
思いっきりそれに濡れ、ずぶ濡れでした。
お疲れ様
です。久しぶりに。まあ帰りだったんでいいんですけど、暗いし。
ですね。まあこれで、まあ、7月分の配信して、次8月なんで、さすがにまだ新作は出てないのかなと思う。
そうですね、まだ。うん、
ガンダムブレイカーかなーですよね。ウマ娘も出るんですけどね。ウマ娘、買ってもやる時間ないなとか、ちょっと悩ましいですけど。とりあえず月に1本、
はい、
新しい新作の予約をやって、
うん、
あの、まとめてお金が出ないようにちょっと調整しつつ、うん、ってやったら、あ、もうちょっと早めに予約し、1本しとけばよかったと思いながら。
はい、
まあちょっと、なんか、また新しい情報があったら、
うん、
共有してやっていきますかね。
はい、
今回ちょっと、ね、次、そしたらプレイステーションの方でダウンロードランキング出たら嬉しいなってちょっとですけど。
いやー、プレステはなんか。
ないんですよね。
なんか、うん、そういうののやる気が見えないですよね。うん、なんだろう。なんか、うん。そうなんですよ。
そうそう。まあ、任天堂のやつは見てもね、あ、やっぱり任天堂タイトル強しとかしか思わないんですけど。
あと、あれか、プレステであれ買ったらなんか、何買ったっけな。前スイッチで買って、
はい、
あの、暗くてできなかったゲームをプレステで買ったんです。買い直したんですけど、ああ、プレステの方が面白いですね。
それは FPS ですか？
FPS の、うん、あの、ロシアの地下鉄のゲームなんですけど、うん、買い直したんです。多分すごい安かったんで、それはもう全然違う。字幕でも出てこないし、あの、村の、町の人の喋り声が、スイッチだと字幕で全部、
はい、
あ、違う、スイッチだと、どっちだったかな、字幕で出るんだったっけな、なんか、音声がだから、そう、字幕なんですよ。
はい。
だったかな、なんか、私もう画面がそもそも見えないんで、スイッチ版は。なんだこのゲームと思ったんですけど、プレスはちゃんとしっかりしてるんで。
これ、メトロラストライトですか？
あ、そうそうそう、それ全部、あ、なんだ、3本買ったんだっけ。
メトロ233。メトロ。
そう、そこまで全部買ったような気がします。やってないですけど。で、そこと触りやったらもう全然違うじゃんと思って。
あ、このメトロシリーズってやつなんですね。
そうそうです、そうです。Xbox で多分最初に出たんで。
あ、PS4 でなんかちょっとこう。
そう、なんかありましたね。
合わさったやつがだって出てるよね。
そう、スイッチもでもそれだったんですけど、一番最後に出たスイッチが一番ダメでしたね、多分。
いや、気軽にプレイできるのは絶対スイッチだと思うんですけどね。そう。
だけどやっぱり、ちょっとリッチなゲームをやりたいとなると、やっぱりプレス系になっちゃうんですよね。
そうなんですよ。
しょうがないんですよ。うん。
まあ、どこを求めるかなんでしょうけどね。
うん。
まあ、もう、腰を据えてゲームができるんだったら、
うん。
確実にやっぱりプレステとかの方がいいんでしょうけどね。
そう。だけどね、もう夏なんで、
そう。
もういられないです。もう無理です。何やっても。なので、はい、スイッチです。
うちの部屋も、
うん、
あの、エアコンついてないですけど、
うん、
もう窓を開いて扇風機かけてやってますね。
そこまでしたくないよ。汗かきたくないもん。
なんで、今日も収録が終わったら、お風呂に入ろうかなと。思ってる感じです。はい。ね、
した
ではでは、じゃあまた、
はい、
あれですね、次回放送でお会いしましょう。
はい、
はい、あ、そうか、今回のお相手は猫やんと
ケータマンでした。
また次回放送でお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。